洗礼者ヨハネ、久しぶりに彼の名前を聞きました。どれだけ久しぶりかと考えますと、イエス様が荒野の誘惑をお受けになる直前、ガリアで伝道をスタートさせる、いわば準備期間の時、この時以来であります。イエス様は確かに洗礼をお受けになっておられる。あの時は確か最強のボディースーツを手に入れられたと表現したと思いますけれども、伝道開始前に丁寧な準備、洗礼を受け、荒野で誘惑を受けられ、その最強ボディースーツが確かなものである、信頼してあまりある、これしかないということを十二分に味わった上で、伝道旅行が始まりました。イエス様ご自身が確かであるというよりも、洗礼によって聖霊に包まれ、天からの声に保証されている、いわば力が、権威が与えられている、この事実の方が強固だからこそ、イエス様は荒野で誘惑につまずかなかった。そして洗礼者ヨハネ、イエス様の生涯で彼の名前を見聞きすることはよくあります。3つの福音書が共通してイエス様が洗礼をお受けになるとき、彼の名前が出てきます。ルカ福音書では特別にイエス様の誕生物語のときにも彼の名前を見ることができる。いろんな意味でイエス様の人生の節目節目でヨハネの名前を見つけることができる。ルカ福音書だけに集中すれば、イエス様とヨハネは直接的に顔と顔を合わせて会っているんだろうか、そういう疑問というか首をかしげたくなることが時々あります。誕生物語の時にはイエス様もヨハネもお母さんのお腹の中にいる、その状態で向かい合っているわけであります。またイエス様の洗礼、ルカの福音書を読めばですね、イエス様が洗礼をお受けになったことは間違いない。ただイエス様に洗礼を与えられ、授けたのはヨハネかどうか、素直にそうですと答えるのはちょっとこう一歩気が引けてしまう。直接的な出会いをしていない、体内にいる赤子同士、洗礼を与え受けたのかどうか疑いはしませんけれども、本当にヨハネなのかなと思ってしまう。こういう状況を私はニアミス関係、そういうふうに考えます。この関係は今日の箇所でも遺憾なく発揮されています。まあ牢獄に監禁されておりますから、会いに行きたくてもいけないっていうのは確かであります。そこで弟子を仲介にして関係は保持していますが、直接イエス様にはお目にかかっていない。もう一度もっていう言葉を使ってもいいと思います。一度も直接イエス様にはお目にかかっていない。 ヨハネが確認すべき、聞いて従うべき方はイエス様だとはヨハネはきっちりわきまえているはずです。それ以上にイエス様の力がはっきりとヨハネを捉えている、迎え入れている。出会っていなくとも顔と顔を見合わせて対話をしたことがなくても、言葉を聞く、言葉を語る者と聞く者の関係の中でイエス様の力の方がヨハネを捉えている。主イエスの方がヨハネを憐れんでくださっているからこそ、このニアミス関係、これがニアミスではなく顔と顔を合わせて直接出会う、その関係へと変えられていくわけであります。そして考えてみれば、このニアミスの関係、合ってるようで実は合っていない、すれ違っているとまでは言いませんけれども、このニアミス関係、今ここにいる信仰者、礼拝者と呼ばれているイエス様によって罪許された罪人とイエス様の関係そのものを言い換えているんではないでしょうか。直接会ってはいません。でも私たち捉えられています。2000年前のあのイエス・キリスト、会っていません。ただイエス様の評判ではなくイエス・キリストの言葉を聞き続ける中で、私たちはイエス様を知っておりますし、信じておりますし、悔い改めて従うものとされている、イエス様にを聞き続けているからであります。見聞きすることでイエス様を知り、描き、悔い改めて信じ、そして終わりの日にお目にかかれる、そのことを楽しみに、私たちは今信仰という生活を続けております。今日は子ども祝福式が礼拝後に行われますけれども、この子たちの10年後20年後を楽しみにしていく、どんな人に成長するのか本当に楽しみです。それ以上に私たちは終わりの日に直接お目にかかれるイエス様を楽しみに待つ、生まれること、成長することを楽しみにする以上に、今まで、今からも見聞きしていた方に出会える、ニアミスではなく直接を待つ、またここに聖霊の導きの中で集められている私たちと、この今日の洗礼者ヨハネとイエス様の関係は全く同じであります。天の憐れみの中で育てられている、養われている、イエス様に直接会いまみえるその日を楽しみに待つ、ヨハネとイエス様の関係が今ここに、この教会の礼拝に与えられているわけであります。 地上で最も小さい存在であるヨハネは、ただ来たるべき方を待っていました。洗礼者と彼の働きによって分類された呼び名が付けられておりますけれども、彼は来たるべき方を指さしているだけに過ぎません。そして彼の注目すべきポイントは、メシアとのニアミスを、埋めるために他のものを持ってきて補修はしていないということであります。イエス様ご自身に問い合わせている、尋ね求めている、これが私たち注目すべき点だろうと思います。自分の力、自分の知識、自分の価値観でこのニアミスを埋めるのではなく、自分が直接イエス様に尋ねる、この動きをですね、天の力が用いることで聞く者に、またこれを見ている者に、イエス様とは何者なのか、来たるべき方を待つ姿として、礼拝の姿として私たちに教えられています。尋ね求め、そして待つ、イエス様を指し示しながら待つ、このヨハネの姿が新しいイスラエルの姿、礼拝者、そして終わりの礼拝で称栄の声を上げるという天皇が期待している姿として示されています。来たるべき方、主なる神が生きて働いておられることを知る、その神様を知り続ける中で、私たちは信仰を強くすること以上に、恐れと悔い改めを捧げていく、その新しさを身につけている段階ではないでしょうか。信仰を捧げる、奉仕を捧げる、それと同じレベルというか、それ以上にですね、私たちは神様への恐れと、またイエス・キリストを通して悔い改めていく、この従う姿を捧げていく、身につけていく、その新しさの中に置かれております。私たちの新しい衣装であるキリスト、そして聖霊は私たちを、罪許された私たちを、さらに恐れと悔い改めを神様に捧げるために、このキリストを着せられ、聖霊を与えられている、それはまさにこの子なる神、聖霊なる神が主なる神様に恐れと悔い改めと従うという、その務めを捧げているからであります。この方々に覆われることによって、私たちは 自分を見せる、それにこだわる古さから、自分が見るものと変えられていきます。私たちはすでに聖書を通して、また御言葉を通して、説教を通して、いろんな信仰の書物を通してメシアを知っています。この方が来ること、イエス様が再臨の主としてもう一度来られることを私たちは知っています。その知り続ける時間の中で、私たちが捧げていくのは、失敗しない自分を見せることではなく、ただ信じて待つ、恐れと悔い改めでありましょう。ヨハネの姿を通して、ここにいる一人一人に、聖書を通して罪許された釣り人に求められているのは、悔い改めて信じて待つ、待ち続けていく、そういう礼拝者の姿でありましょう。来たるべき方を待つ、来たるべき方を待つ、これが神の御前で生きる、神の御前に置かれている私たちの捧げていくべき礼拝の姿であります。さて、ヨハネが問うた、あなたは来たるべき方というのは、自分たちが待ち望んだお方なのか、それとも与えられる方なのかの確認でありましょう。知識として聞き続けてきた来たるべき方イコールイエス様なのか、その確認というよりも、イエス様こそ来たるべき方なのだという確認であります。自分たちがイメージして作り出した存在なのか、それとも神が油注ぎ、この地上に、人生の中に送ってくださっている方なのか、その確認であります。それへヨハネはイエス様に、あなたは神様が起こしてくださった方なのか、そう聞いています。願っていた、早く来ないかな、早く来ないかな、その願いを口にしたとも考えられる。でもイエス様の答えは、そうだ、私がそれだ、人がどうにかイコールにしようとする、それをまるで相手にしないように、そうだという答えではなく、ご自身の奇跡と呼ばれる技を行っている、その中身を伝えなさいと、自分のところに来た二人の弟子たちに伝えるわけであります。ヨハネの問いかけに対しての答えにはなっていない。問うたヨハネに返事をしたというよりも、むしろヨハネを問う、質問返しをされているイエス様、その姿がここにあります。あなたはメシアなのかと確認しながら、逆に問われている。今 起こっている出来事を確認しながら、むしろ先のこと、将来のこと、復活があふれているそのところから、ヨハネが問われている。終わりの日の最後の審判の先取り、ここにあります。そこでは今まで見聞きしてきたお方を確認するのではなく、見聞きしてきたお方から私が問われるわけであります。あなたは私を何者だというのか、あなたは私を愛するか、聞き続けてきた方から私たちが問われる。そこで答えることができるのは、一生懸命一生懸命自分で信じるように頑張ろうとか、難しい信仰の本を読んで知識をいっぱい蓄えたからではない。見聞きしてきて、常にこの方が神から与え使わされている救い主、キリストだ。イエスはキリストである。この一致の中、見聞きしてきたことによってイエスはキリストである、この一致の中で答えることができるわけであります。終わりの日、あの審判の時には、見聞きしてきたお方を確認するのではなく、その方から問われる。そして憐れみ深いイエス様が実際に心配されているのは、その時、終わりの日に私につまずかない人は幸いである。問われて答えて命があふれる神の国に入る、そのことをイエス様は十字架の前から、むしろ天からこの地上に生まれたそのご計画の初めから、神様が憐れみを持って信仰者一人一人、命を生きる者一人一人に、滅びるな、それは私につまずかない人となれ、主なる神によって滅ぼされた古いイスラエルは、神の御前で悔い改めることを忘れてしまってために、滅ぼされた。それは罰ではありません、罪でもありません。神様が何人も何人も預言者を送って、また周囲の大国を用いてでもイスラエルに呼びかけておられたのは、悔い改めを求めてのことであります。悔い改めて私につまずかない、その新しさを生きるものとなれ、これが神様の救いの御心でありましょう。でもイスラエルは神の御前で生きることを見失ってしまった。悔い改めた悔いる心を待つ神にひざまずくよりもつまずいてしまった。 ギリシャ語のつまずくという言葉は、カゴとかザルを使って動物を生け捕り時の罠の様子、それから始まっているわけであります。地面にカゴを置いて紐をつけたつっかえ棒で入り口を作り、その中に餌を入れておく。そうするとその餌につられて動物たちがそこに引き寄せられていく。うまくこう半分開いた籠の中に入ったら、紐をついた棒を、握っているものがそれを引っ張るとパカッと閉まってしまう。よく時代劇で見たあの罠と同じであります。閉じ込められた状態になる、そのことがつまずくという言葉の始まりであります。閉じ込められた状態、多分人間が惨めだと考える姿のすべてがそこにあるように思います。でもそれが本来つまずくという意味となっています。私たち罪人はイエス様につまずきます。これは残念でも不信仰でもありません。自分のイメージを見聞きする、それを続けるということを忘れた中で、自分のイメージを構築していくからであります。自分の正しさや正義、愛とは違う、この世の価値観とは違う、むしろそれ以上のお方がキリストであります。与えられたまま、見せられたまま、聞いたままのイエス様に、自分のイメージや自分の、偶像という言葉を使わせていただきますけれども、そのイエス様像みたいなものが強ければ強いほどつまずいていく。それは自分がイエス様を自分の中に閉じ込めようとしている、でも収まりきらない、だからつまずくんであります。私たち人間というのは自分を信じる自信の強弱でしか生きることができないように思える時があります。自分の自信の強弱、これがイエス様につまずく原因でありましょう。けれども神の国の憐れみはキリストの十字架の贖いによって罪人を捉えてくださっている。罪に足元を救われ、自分の罪の重さによって罪の中に沈め込んでいく罪人を十字架によって捉えてください。罪を許し、悔い改めの新しさの中に送り出し、そしてその送り出された先である神の国で迎え入れてくださっている。主なる神が十字架のキリストを通して罪人に求めておられるのは、悔い改めて見聞きした十字架の死を見聞きし続けるという新しさであります。悔い改めてイエス様につまずく罪の古さから救いの主が捉えてくださって、藁にかかった動物のように今十字架の贖いという罪の許しに私たちは捉えられている この中でこれが惨めで悲しい事柄ではなく、イエス・キリストというお方を着ている、聖霊によって覆われていく、この新しさを知りながら生きるということであります。イエス様が十字架の復活の時まで、そして今もただ主なる神に聞き従ってご自分の救い主としての務めを捧げ尽くされたように、私たちもこのキリストを見聞きし、習い、従う、悔い改めを捧げていく新しさを歩み続けたいと思います。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様とは誰か、私たちはいつも自分の自信の中でこのイコールの相手を探そうとしております。またイコールの相手を自分で作り出そうとしております。どうかこのイコールの相手が救い主、十字架の主である、この答えと驚きと恐れと悔い改めを天からの憐れみとしていつも私たちに見せ続けてくださいますように、語り続けてくださいますように心からお願いいたします。どうか天から送り出されております救い主イエス・キリスト、このお方をからの言葉によって命によって養い育てられる羊としての歩みが終わりの日まで祝福と契約の中で行われていることを信じて私たち従うことができますように、またこの恵みの中に憐れみの中に与えられております、教会の子供と呼ばれております一人一人の命を、神様どうか主の名によって確かに捉えてください。同じ神様の言葉を聞く礼拝者として成長していくことができますように、また悔い改めて神様に従う命として神様が育ててくださいますように切にお願いいたします。このお祈りを感謝して救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。